総括質疑から主な質疑と答弁。あと数マイルプロジェクトについて。9、あと数マイルプロジェクトでは、地下鉄7号線の延伸はより実現性が高いのではないか。優先順位を明確にして集中的に進めるべきである。また、さいたま市と一緒になって伴走型で進めるべきと考えるがどうか。A、地下鉄7号線はプロジェクトの中で最も早く進む可能性が高いことから、優先度を付して進めている。さいたま市をしっかりと支えながら、可能な限り早期に延伸が実現できるよう、具体的に施策を進めたい。県庁舎再整備事業について。9、県庁舎再整備事業について、未来の県庁の先行モデルである、北部地域振興交流拠点の機能を見てから、県庁舎の位置を決めることとなっているが、まず先に位置を決める必要があるのではないか。A、県庁舎の位置の検討について、まずは必要な規模を見極める必要がある。そのためには、前例がない未来の県庁の姿や新たな働き方を目に見える形にする必要がある。北部地域振興交流拠点を県庁舎に先行して整備することとしているが、その整備が終わった後ではなく、令和6年度には現地での建て替えや移転する場合のメリット、デメリットの検討も含め、専門家会議などで議論を深める予定である。バーチャルユースセンター仮称事業について。9、バーチャルユースセンター仮称事業について、通常は核となるリアルの拠点があって、市町村にノウハウが伝わっていき、それでも対応できない場合にバーチャルで補うものではないのか。リアルとバーチャルを一緒に考えなかったのはなぜか。A、リアルのユースセンターは、若者がより身近で気軽に利用できるように、地域の実情に通じた市町村が整備することが効果的であると考えている。一方で、バーチャルユースセンターは、市町村の垣根を越えて、より広域の地域を相手にできる特徴があり、リアルとは特徴が異なるため、まずは県の特徴を活かせるバーチャルのユースセンターを設置し、この経験を次のステップに活かしていきたい。賃上げにつながる価格転嫁への取り組みについて。9、中小企業の持続的な賃上げに向けて、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の周知をはじめ、円滑な価格転嫁の環境整備にどのように取り組んでいくのか。また、4割を占める非正規労働者の賃上げが着実に進むよう、どう取り組むのか。A、中小企業の賃上げ実現を大きな目的とした、産官勤労12団体との価格転嫁に関する協定は、令和7年3月末まで延長した。協定書には指針を明記し、県内企業への労務費向上の浸透を図っていく。専門家の伴走型支援や価格交渉支援ツールの機能拡充などを改善していく。非正規労働者の処遇改善は、埼玉県厚労市会議で同一労働同一賃金に向けた取り組みなど国と連携している。